今日は、このところから、この神様が神様ご自身がその御言葉を必ず成し遂げられるというタイトルで、分かち合っていきたいと思います。使徒の働きの学びが1年間続いてきていますけれども、もう本当にあと27章と28章、あと1回のメッセージで終わりになっていきます。この使徒の働きを通して私たちが恵みを受けて、実際に私たちもキリストの大胆な証人とされていきたいと願うわけです。ちょうど幸いなことというか、計画されたようにこの年末の時にはクリスマスやさまざまなものがあり、福音を述べ伝えるに本当にふさわしい時期でもあります。私たちの唇からこの1年が終わる前に、たくさんイエス・キリストを信じてくださいという告白、また主の交わりをしましょう、主は素晴らしいんだという主を賛美する告白が、本当にまだ信じていない人たちに対しても宣言されていくものでありましょう。実際に概念的な話ではなく、私たちの唇がそのように動きますように。今日動きますでしょうか、明日動きますでしょうか、明後日動きますでしょうか、誰に伝えたらいいかわからない、でもそれを伝えさせてくださいという、そのような思いが、どうぞ神様との交わりの中で私たち一人一人に回復してください。この使徒の働きの恵み、このを分かち合って使徒の働きの博士になってしまってもいいんですけれども、しかしそれではメッセージが伝わっていません。私たちがこの御言葉を通してどうなりたいのかということを明確に示されています。それはキリストの大胆な証人となりましょうということです。どうぞですね、大胆な証人とはですね、上手な証人ではありません。大胆な証人です。別に上手でも下手でも何でもいいんです。でも大胆にですね、本当に神様のことを伝えていく愛を持ってですか、しかし本当に実際に伝えるもの、伝えないのではなく伝えるものとなってください。その時に私たちは主を体験します。どうぞこう頭だけで考えて何もしないで主はいないと考えるのではなく、本当に実際に主の働きを担った時に私たちは本当に主の大いなる助けを感じることを覚えます。今年のクリスマスまでに至るまで、今年もまだまだ残っておりますけれども、この時にまた家族が集まる機会も多い、親戚が集まる機会も多い、本当に普段仕事の仲間としている人だと仕事だけしないで何か交わる機会も多い、どうぞチャンスを逃さないで、私たちが与えられているキリストの素晴らしさというものを体験し、そしてそれをありのままに明かしする私たち一人一人でありたいと願います。お隣の人にキリストの証人となってください。ご一緒にご挨拶しましょう。あなたはキリストの証人です。あなたはキリストの証人です。ありがとうございます。はい。さて、この御言葉ですけれども、いつもこの福音を語っています。福音とはイエス・キリストが、私たちの身代わりとなることによって私たちの罪が神様ご自身によって許されていること、これを信じることによって罪から救われる、これが福音ですね。この福音をパウロは述べ伝え続けています。そしてこの福音を述べ伝え続けたがゆえに、パウロは誤解やさまざまな策略があってエルサレムで捕まることになりました。これもあらかじめ語られていたことでした。しかしこれらはあらかじめ神から言われていたことなので、さらにもっと言われていることは、パウロがローマでも福音を語らなければならないということを使命を受けていたんですね。さてパウロはそのことを受けながら歩んでいるんですが、迫害とさまざまな裁判、そして長い軟禁生活の末にですね、私たちの使徒の働きをこう学んでいると、この長く学んでいるように思うかもしれないんですけど、パウロはこの短い箇所の間で最低でも2年以上軟禁生活をされているんだということなんですね。なんか1日2日の話のように思いますけど、2年以上の話です。すごい忍耐だなと思いますけれども、2年経っても神様が言われたことは目から離れない、そのようなことだったわけなんですね。しかもそれだけ待ったが、結果ローマ自体の手配で裁判を受ける囚人としての身分ではありますが、ローマに行くことになります。 今日の聖書の箇所ではパウロがローマに行く途中、この道中が決して順風満帆なものではなく波乱万丈だったということ、非常に困難を伴うものだったんだということが記されています。今日はここから神様の御言葉は必ずどのような状況でも成就されるんだということを学び、私たちの信仰生活の励ましを受けていきたいと思います。キリストを強く明かしていく私たちであるように神様が力をくださると思います。2つのポイントでお話をしたいと思います。長い箇所ですので、ちょっとざっくりとした感じにはなりますけれども、第1番目、道が閉ざされたように感じても主を信じましょう。道が閉ざされたように感じても主を信じましょうということです。私たちがすべきことは変わりません。道が開いていても閉じていても主を信じるということは変わらないんです。いいですか。重要なことを言ってるんですけど、私たちは道が開いていると神様ハレルヤ、道が閉じていると何ですか、主は導いておられるんじゃないんじゃないですかというふうに思うかもしれませんが、道が開いていようが閉じていようが、あなたのすべきことは主を信じることです。特に若者たちに言います。道が開いていても閉じても、あなたがするべきことは主を信じることです。主は道のないところに道を作られ、道が開いていても閉じられます。あなたのすべきことは開いているから行くのではなく、閉じているから行かないのでもなく、いや閉じているから必ず行くのでもなく、ね、開いていても行かないのでもなく、開いていようが閉じていようが関係なく主を信じることだということなんですね。パウロはローマ帝国自身によってローマに護送されることになりました。まあ、ちょっとそのことはもうずっと今まで読んできたことなので、いちいちおさらいはしないんですけれども、当時の旅の仕方としては一番確実な行き方だったと思います。当時要するに最強の軍隊を持っていて最高のものであって、そしてローマのカイサル、つまり皇帝の前に連れて行かないといけない、囚人の身分ではあるけれども皇帝の前に連れて行かないといけない重要な囚人という状況での護送ということになりますから、これはですねローマの威信をかけて送ってるわけです。ですから当時の旅自体が危険なものでありましたけど、当時の旅の中で一番安全な生き方だったと思います。一番確実な生き方、これ以上の安全な生き方はなかったんだとということです。しかしパウロの旅は、パウロは先ほど皆さんが読んでいただいたように、結局一番これまでで一番自然の脅威の中で命の危険にさらされる、そのような旅になってしまった。今までパウロが自費で動いていた旅の方がよっぽど危険だったはずなのに、そんなに危険はなかった。でも今回は一番備えられているのにもかかわらず一番危険な旅になってしまったと、そういうようなことなんですよね。船の旅だったんですけど、向かい風に悩まされ、そして自分の判断で行くことも止まることもできない。つまりこれは護送されているので、今までは自分の判断で行ったり行かなかったり、反対があったとしたとしても決断するのは自分でした ね。行っちゃダメって言われても主の御心だから行くんだって、それ決めるのは自分だったんですけど、いくら言ったってローマのこの親衛隊の隊長が行くって言えば行かないといけないし、行かないといえば行けないわけですよね。自分での自由も聞かないわけです。で結局無理をして出発してしまったがゆえに難破遭難してしまうと、しかも死にそうになるということになっています。しかしパウロはそれでも神様からのお告げを信頼して人々を励まし続けています。先ほど皆さんが読んでいただいたようなまさにその場所だったということなんですね。じゃあ翻って私たちのことをちょっと考えてみたいと思うんですね。私たちは神様に祈るときに順風の旅、開かれている道を求めて祈ります。決して悪いことではありません。それが間違っていることだとか信仰の弱い話ではありません。それはどうぞ託す、祈りはね祈るほどいいです。ですからたとえ私たちが間違っているような祈りであっても主は修正されますから、重要なことは神様に向かって祈っているということがまず大切です。神様との交わりがあれば修正されますから、 間違った祈りをしないようにしようとして神様の交わりがないのよりは、間違っていてもいいから神様との交わりがある方がいいんです。なぜならば神様が修正されますから。わかりやすいですよね。そうですよね。自分で修正軌道しようとしてもなんか別の方向に行っちゃうわけです。でも私たちの人間の人生はよくやるのは、神様と交わらないで自分勝手に自分で軌道修正してさらに難しくなるということが私たちが起こりやすいことですね。私も陥る時があります。重要なことは祈ることです。やっぱり主の御言葉を聞くことです。主に頼ることです。信じることですね。でも私たちが祈る時ね、この順風な道、ね、ちゃんと風を受けていく道、そして開かれている道を行けるように、願うんですよ。でそれはそれでいい。でもね、時には道が開かれていなくてもそこに御言葉がある時は進まなければならない時があります、ね、道が開かれてないのに進む、ね、かつて出エジプト記した時にカナンの地に入る時に目の前にヨルダン川があって、昔はね、このモーセさんがいる時はモーセが主に願ってですね、主から教えられた通りパッてやれば海が分かれて道が開かれたんです。ところがヨシアさんの時代になってですね、次の代になって実際にさ目的地に入りますよという目の前には海ほど大きくはない、でも大きな川があって、老人も子供もいる、それを渡れないわけですよね。でもそのようなところを渡る時に、じゃあいきなりじゃあ手を挙げたから道が開けたか、開けないんだけども、主が行けって言われて主のやり方の帽子で一歩足を踏み入れた瞬間にバッと道ができる。道がなくても進まないといけない時があります。でどうやってそれを判断するのかって超難しいわけなんですけど、私たちの判断では判断しきれないです。私たちは材料が少なすぎるんです。見えてるものが少なすぎる、分かっていることが少なすぎる。ですから私たちのことを全て知っておられる神様の御言葉があるならば、もしくは神様がそこに無理やり進まされるならば、その時私たちは進んでいく必要があるんだということなんです。パウロは実はですね、この後悔の危険があるということを悟っていたんです。今日読んだところではないんですが、10節の御言葉をちょっとお分けいただけますと、前にも出ると思いますが、こんなことが書かれてあります。10節、皆さん、私の見るところではこの後悔は罪にや船体だけでなく私たちの命にも危害と大きな損失をもたらすでしょう、ね、もうパウロ警告してるんです。もう嫌な予感しかしないと嫌な、もうパウロも結構旅のプロでした。でも船の船長ではないし、船のプロではないし、この旅路の長でもありませんでした。パウロが今までの宣教旅行だったらやらないよって言ってるんだけれども、このタイの長は親衛隊のユリウスという男ですね。ですからこの彼が決めなければいけなかったんです。でこの彼が彼が、パウロが言ってることと船長が言ってることと意見が一致だったら何にもあれなんですけれども、船長は行けるって言ったんです。もうプロです、ね、自分の命もかけてますね、勝手に行きなさいというんじゃなくて、船長ですから自分も乗ります。そしてプロとして大丈夫だって言ってるわけです。でもパウロは嫌な予感がする。さあ皆さんがユリウスの立場、長の立場だったら行きますか行きませんかって言ったら、私だったら行くと思います。ユリウスは合理的な人間です。行くと思います。だってプロなんですから。パウロはいくら旅慣れているからと言ったとしたとしても素人ですから、プロではないですから、やっぱり、船乗りのプロの話を聞くわけなんです、ところが実際には、ナンパしてしまうわけです。そうしたらですね、もうパウロ気持ちいい、もうこれ言っても仕方がないなと思うようなことを言うんです。21節ね、これ僕どうしても言いたかった、面白いからね。パウロはこうみんなが長い間何も食べていない時、これ言っても仕方ないなと思うんですけど、21節、皆さん、あなたが私の言うことを聞き入れてくれたから船出しないでいたら、こんな危害や損失は被らなくて済んだのです。オラオラオラって傷に塩を塗るみたいに、だから言ったじゃないかみたいな、クリスチャンってこんなこと言っていいのかなとか思うんですけど、だから言ったじゃないかって、初めから言ったでしょみたいなね僕も言ってみたいですけども、そういうようなことを、パウロも言いました。でもこれはパウロの発言権を強めるこのものと、なっていきます。でパウロはもう明らかに悪い予感をしていたので行きたくなかった。でも決定権はなくて強行せざるを得なかったんですね。行くしかなかった。 で案の定ナンパするんですよね。皆さん信仰生活をしているときにそんな役割するときありますね。ああ嫌だなって思うようなときあります。でもやるしかないみたいなときありますね。でもそこに主の御言葉があるんだったら、まあ、それを信じてね、主と共に歩んでいったらいいかなと思うんですね。で案の定ナンパするんです。でもパウロは神様の御言葉を信じてるんです。それはどういう御言葉でしたかって言ったら、それはあなたはローマでも福音を語らなければ、ローマで福音を語らなければならない人がこのクレタ島周辺で遭難して死ぬわけがないということですね。ですからそれを信じて、パウロは嫌な予感しかしないし、実際に遭難したんだけれども、もう死んでしまうとは思わないで、神様は何とかされるっていう方を取ります。目の前は閉ざされているんだけど、神様が何とかされる。なぜならば御言葉がある。そしてまた神様がこのようにお告げを与えられていたわけなんですね。ですから人々を励ましていきます。22節、しかし今あなた方に勧めます、元気を出しなさい。あなた方のうち命を失う人は一人もありません。失われるのは船だけです。昨夜私の主で私が仕えている神の御使いが私のそばに立ってこう言ったのです。恐れることはありません。パウロよ、あなたは必ずカエサルの前に立ちます。見なさい、神は同船している人たちを皆あなたに与えておられます。一人も滅びない、みんな滅びないということを、パウロはただ励ましたんでしょうか。きっと大丈夫だって適当に言ったんでしょうか。ただの励ましでしょうか。違います。パウロが見ていたのは御言葉なんです。それを信じていたんです。ただの状況、パウロは状況だけ見たらやばいと思ってたんです。一番この中でやばさが分かっていて、分かっているのにもかかわらず、もう目に見えている危険、他の人は気づいていないで突っ込んでいますが、自分は気づいていて突っ込んでいる状態なんです。だから一番死の確率が高いことを一番は感じているのはパウロです。だって他の人は大丈夫と思ったんだから。パウロはこれはちょっといくら船長が OK って言ってもダメだと思ったんです。でも突っ込まざるを得なかった。でその結果結局同じことになってる。だから一番危険性を理解してるのはパウロなんです。でもじゃあ気休めで励ましてるんでしょうかって、そうじゃないです。それでも私たちの考えを超える神様のご計画が今までもあったし、これからもあるということを信じているから、主を恐れ主を信じたんです。ただ無謀に行け、ゴー、突っ込めと言ってるわけじゃないんです。わかりますか。いつでもゴーゴーゴーじゃないです。神がストップと言われたらストップ、主がゴーと言われればゴー。だからこのような絶望の状況の中、道が閉ざされていても彼がしたことは主を信じたということです。皆さん、その時に語られたこの言葉は、船長であろうが絶望していて、親衛隊長であったと絶望していたんですけど、彼の言葉には力があって、そして人を励ましたんです。いいですか。彼が何かができるからこの人を励ましたんじゃないんです。主の御心と通りだったから、この人の言葉には力があり、そして栄光があふれていたんです。だからパウロの言葉に耳を傾けます。ただ自分で思い通り頭で考えていいからということではないんです。これはパウロがしていたことは、主を恐れ主を信じたということです。いいですか。だから私たちもこのところで、いいですか、人の役に立ちたいと思うんじゃなくて、主に従おうと思います。そうするとあなたは人に影響力を与える人になります。その時々わけわからんこと、わけわからんことを言えばいいわけじゃないでしょ。わけわからんことを言ってればいつもいいみたいなのは信仰宗教になっていて、本当にわけわからんくなっていきます。主の御言葉、主を信じていけば、わけわからないんじゃなくて、わけがわかるんだけれども、普通の人ではできない愛の貫かれた、そこまで普通の人はできないけれども貫いていってしまうみたいな、本当はみんなしたいけども実はそこまでできない、でも主の中にあるとできないことができるようになる。そう、わけのわからないことじゃないです。わけのわかることです。これは励ましてるんです。命のことを励ましてるの、当たり前のことです。じゃあ何でもいいからただ励ましてばいいのか、そういうことじゃない。しっかりと主の御言葉を信じ、主を触れられ、主が共におられることを信じて、それを告白し、その結果主がなされることを結果として、人々が命の希望が湧いてくる、そのようになったわけです。 皆さん、目の前の道が閉じてるか開いてるかは関係ないんです。あなたは主を信じなさい。もっと御言葉を読みなさい。若者たち多分これからいっぱい、もう僕も今ね大きな壁にぶつかってるんです。でも必ず主は突破されるっていう、まだちょっと分かち合えない内容なんですけど、あ、皆さんと関係、直接は関係ないですよ。あの皆さんが問題ではありません。あの外部での話なんですけど、あの本当に選挙的な話の中で今壁にぶつかってるんですけど、でもどう思われようが何をしようが必ず主は突破されていくということです。これが皆さんの原動力です。いつか若者だけじゃなくて、もう全ての皆さん、目の前が閉ざされることがあります。だからダメなんじゃないです。失恋とか受験とかね、就職とか、もう若者はイベントいっぱいです。でそれに一回こけると人生終わった。終わらない、終わりません、終わりません。それこは主を信じるチャンスなんです。そうすると神様を見ますから、どうぞね、そのところで本当に主を信じて歩んでいってみてください。あの必ず神様、私はもう受験の失敗も失恋もしましたね。あのいや、そんな話いらんと思うかもしれない。あの皆さんはね、今いろいろプライドも受験の失敗も留年もしました、ね、もう怠けていたからじゃなくて物事やりすぎてしまって留年しました。まあそんな どうでもいいんですけど、アルバイトも一生懸命しました、親とも大喧嘩しました、まあ、親しい人をすぐ亡くすとかいう経験はまだまだないかもしれません。家族の中で障害も抱えています。でもね、喜びに満ち溢れて神様必ず祝福としてください。主と共に会う者はどの道を歩んでも水路のそばに座った木のようです。あなたは何をしても栄えます。今目の前が閉じていてもあなたを通して命を得るものが与えられます。信じます。なぜなら主が言われているからです。皆さんの中にも御言葉によって生きる、御言葉に生きる一人一人、どのような状況があっても主を信じること、主を信じ続けましょう。これがむしろ他のものが閉じているからこそね、信じやすいんですよ。なんか他にもあったらこれも頼ろうかな、あれも頼ろうかなって、全部頼るものないから、あとは祈るしかないじゃないですか。何もできませんとか言ってね、できますよ、祈ることはできます。たとえ声が出なくてもあなたは祈れます。だから主を信じてください。主を信じて歩むんです。あの自分の信念を信じるんじゃないでしょ、主の御言葉がどう語られているかを信じるんです。それは私の想像を超える力強さがあります。2番目のポイントです。主は信仰も理性も全て用いて主の御心を成し遂げられますということですね。もう今日はもう本当は細かくやりたいですけども、そうもう、ね、指定された聖書箇所が44節もあるので、ちょっとざっくりとした内容になります。でも分かりやすいと思います。私たちは主を信じます。何を信じるのか、主は全てのこと、信仰も理性も全て、また世のものも全てのもの、人が管理できるもの、人が管理できないもの、全てを用いて主の御心を成し遂げられるんだということを信じてほしいと思うんですね。27節にちょっと希望が出てくるんですよ。14日目の夜になり、私たちはアドリア海を漂っていた。真夜中頃スイフたちはどこかの陸地に近づいているのではないかと思った。なんかこっから始まるとなんかすごい小説みたいな感じでですね、小説好きな人ね、こういう読み方すると面白いでしょ。なんかね、本当にアドリア海を漂っている時、絶望の中ですけども、真夜中頃で、その中28節、彼らが水の深さを測ってみると20オルギアであったであることが分かった。少し進んでもう一度測ると15オルギアであった。あ、だんだん浅くなってくる。おおっと希望が湧く。でも希望は湧くのはいいんだけど、船が大きすぎて今度は座礁するとみんな投げ出されて逆に危ないっていう、希望はあるんだけれども逆の問題も出てきて、これは危ない、船に乗っている方が逆に危ない、急にドーンとぶつかってしまったら急にこの船が壊れる影響で自分も死んでしまう、そういうこともありえますので、逆に閉じ込められてしまう、そういうことがあるので、逆に船に乗ってるんじゃなくて泳いでいる方が、プカプカ浮いてる方が助かるんじゃないかと、そういうふうに思ったわけです。でそれでですね、何人かが逃げ出そうとするわけです。 29節30節、どこかで暗礁に乗り上げるのではないかと恐れて人々は、船尾から怒りを4つ投げ下ろし夜が明けるのを待ちわびた。ところが水夫たちが船から逃げ出そうとして船首から怒りを下ろすように見せかけ小舟を海に下ろしていたのでっていうことが起こって逃げようとしたんです。ちょっとね、船員たち逃げるなよということなんですけど、船員たちの方が危機がよくわかるので、いやこれはあとは陸地が近いのであれば泳いでいけるんじゃないかとかね、悪知恵が働くで逃げ出そうとした。ところがパウロがね、百人隊長や兵士たちに31節、あの人たちが船にとどまっていなければあなた方は助かりませんと言ったんです。なんでですかって言ったら、なんでこんなこと言ったのかねって言うと、パウロが御使いから言われているのは、皆あなたに与えます、皆あなたに与えます、パウロに与えます、パウロの指示に従う、そしてパウロが皆だから全員一人も残らずパウロに聞き従うようになります。だからパウロから離れてはダメなわけですよ。なんでここで逃げて、まあ、逃げるのも仕方ないよねって言ったっていいじゃないですか、別にね。パウロこの人たちの命に責任ありません。パウロの方が囚人なんですからね。もうこの生きるか死ぬかの瀬戸際の時に逃げ出していく、もうとどめられないでしょ、何の原因があってとどめる。ところがやっぱりパウロは御言葉を信じるので、それを信じていくのであるならば私から離れれば滅びますから、だからダメなんですよ。だから御言葉を私あなたに与えると言われてるんだから、私に与えられてるんだから私と共にいないといけないということで、じゃあどうなんとか、あの人たちが船にとどまっていなければあなた方は助かりませんと言ったんです。でこんなね、こんな言葉ね聞きますかって言うんですね。親衛隊長聞きますか、聞いたんですね。32節、そこで兵士たちは小舟に綱を切ってそれが流れるままにしたとあれ誰が隊長ですかと御言葉に語る人が希望があり力があるのでそれに従うんですよね。ほら言ったじゃないですかって言ったのがただの文句じゃなくて、これ聞いてきてるなっていうのが分かるんですけれども、本当にそのようなことが起こっていきます。で、続けて33節、夜が明けかけた頃パウロは一度に食事するように、進めてこう言った。今日で14日あなた方はひたすら待ち続け何も口に入れず食べることなく過ごしてきました。34節、ですから食事をするように進めます、これであなた方は助かります、頭から髪の毛一本失われることはありません。こう言って彼はパンを取り一度の前に神に感謝の祈りを捧げてからそれを裂いて食べ始めた。それで皆も元気づけられ食事をした。船にいた私たちは合わせて276人であった。十分に食べた後人々は麦を海に投げ捨てて船を軽くした。もうなんか通常では考えられないことがいっぱい書いてあるわけです。でどこから突っ込んでいいかわからないんですけど、すごいことが書いてある、まあ、僕が、ね、半分冗談みたいに 頭の髪の毛が一本も失われる、ただ立っていても失われているような気がしますけど、まあ、とにかくですね失われることはありません。本当に必要なものは失われない、ね、こういったわけなんですよね。でさあもう14日間何日の航海になるかわからないから頑張れるだけ頑張って食べ物を保存しようとしていたんですけど、もう今食べる時ですよ、じゃあ今食べましょう、じゃあお腹いっぱいになりました、それはそれでいいんですけど、じゃあその時安全のために麦を捨てます。意味わからないですね、麦捨てるんだって。捨てちゃダメでしょと、他のものは捨てていいけど服とかでも捨てていいけど麦捨てちゃダメでしょと、だって食べるものなんだから。ところが主の時が来たっていうのが思わされたので麦ですらもういらないということで捨ててしまうんですね。これにみんなが従うんですよ。でもうちょっと全部読みますね。39節から44節まで一気に読みます。夜が明けた時どこの陸地かよく分からなかったが砂浜のある入り江が目に留まったのでできればそこに船を乗り入れるようということになった。怒りを切って海にして同時に火事の綱を解き く風に船首の方を上げて砂浜に向かって進んでいった。ところが2つの潮流に挟まれた浅瀬に乗り上げて船を座礁させてしまった。船首はのめり込んで動かなくなり、船尾は激しい波によって壊れ始めた。兵士たちは囚人たちが誰も泳いで逃げないように殺してしまおうと図った。しかし百人隊長はパウロを助けたいと思い、彼らを計画を制止して、泳げる者たちがまず海に飛び込んで陸に上がり、残りの者たちは板切れや船にある何かに捕まっていくように命じた。こうして全員が無事に陸に上がった。アメン。一連の流れの中でパウロは主の守りと導きを信じ続けますが、すぐ助けられることなく14日間も苦しんで、しかも、それでもパウロは信じ続け、そして同行するすべての人たちを励まし続け、そしてその人たちもパウロの言うことに従っていきました。でここで、私たち覚えたいのは、パウロは本当に信仰を働かせました。神様はパウロの信仰を用いて人々すべて276人みんなを守っていきます。これとんでもない数字ですね。10人とかそんな話じゃないですよ。276人、ここにいる人たちより多いです。でもみんなパウロの言うことを聞いていました。主はパウロの信仰を用いられます。そして人々を導かれます。信仰を用いられます。一方でこれ一連の流れの話を聞いていたときに、もう一人重要人物がいるんだということを皆さん気づかれると思います。それはこの一連の責任者であるユリウスですね。ユリウス、親衛隊長であり百人隊長のユリウス、これが重要な役割を放っているわけです。もしこのユリウスが、いやもうダメなんだとね、反対してしまえば、いくらパウロが言っていたとしたとしても、いくらパウロがこれは言ってはダメですって言ったところで、ユリウスが行くって言ったら行かないといけなかったわけです。船長もそれに従う、ある程度聞きますけど、軍隊の力がありますから、行けと言われば行かないといけない。そういう状況です。武器を持っているのは軍隊なんですよね。ですから、その中で、行かないといけなかった。でもこのユリウスっていうのは親衛隊だけあって非常に優秀な人だったという、この極限状況の中で頭がおかしくなることなく常に冷静に自分の使命というものを明確に何をもってすれば達成されるかということを理解していました。だからこの極限状態の中に来て自分たちのわけのわからないプライドだとかいろいろな必要なものだとかそういうものを握りしめてるんじゃなくて、本当に自分が果たさない使命があるためには全てのものを投げ捨てていっても大丈夫、でもちゃんと使命は果たさないといけない、ちゃんとその使命はこの自分に任された部下も囚人も一人も失うことなく送り届けることだということです。彼の頭の中に囚人殺したっていいわけですけど、彼はもともとの使命を果たすために知恵を働かせる。そのためにはたとえ囚人のパウロの言葉を聞いたとしても目的が達成されるならばそれで良いと言ってちゃんと理性を働かせるんです。私たち時々理性的な人間の考えで動くかもしれないですけど、時々はそれは理性的じゃなくて人間の感情論によって動いていることの方が実は多い。理性的だと言って言いながら感情で動いていることが、でもこのユリウスは完全に理性を働かせたんです。その結果パウロの言葉に従うことが良いという答えが出てきたんです。不思議なことです。よく信仰と理性は戦うっていうような感じのことを思うでしょ。私はそう思いません。信仰も神様のもの、理性も神様のものです。理性がいらないんだったら私たちに神様は脳みそを与えられません。それはちゃんと考えよということです。本当に考えよということです。本当に真面目に自分が死を迎えていくということを真面目に考えた場合、いろんなタイプがありますけれども、一つは神に出会う方、救われていきます。もう一つは自分の力で生きようとする方、これは答えが出ないので考えないようにするか頭がおかしくなるかどっちかです。無になるからとか、まあ、輪廻とか何か別のものを拝むかね、そういう風になっていきます。分からないんですから、どうしたらいいんですか。本当に理性を働かせたら救いが必要だっていうのが見えてきます。
ちゃんと理性を働かせればですよ。だって今日私が食べることとか肉なることとかいろんなことできますけど、この 船出の時に理性を働かせていった結果、生き残っていくためには船具も捨てないといけない、食べるものでさえ捨てないと今助からないみたいな、船を軽くしないと座礁してしまうから。理性、生きるために本当に理性を働かせていった結果、このユリウスは神の人である言葉を聞かないといけないという結論に達する。このユリウスは非常に最後まで理性的な人だったと思います。神様は私たちの理性さえも用いられます。このユリウスの判断がなければ、もうユリウスがアホみたいなことを言っていればですね、パウロがいくら信仰を働かせたとしたとしても、でもこのユリウスが動いたのはパウロの力ではなく神様の導きです。神様がそれを許されなければ、人の心なんて誰がコントロールできますか。しかもこんな極限状態、14日間も何も食べていない、生きるか死ぬかのギリギリのところ、誰も命令聞くか聞かないかもわからない、そのようなギリギリの状態の中で神様はユリウスの理性を働かせ、パウロと一致させていきます。言いたいことは何かっていうと、神様は信仰も理性も全て用いて神様の御心を成し遂げられます。全てのものを用いられます。風であろうが船であろうが島々であろうが、全て、じゃあパウロはこのような苦しみをなくして順風満帆でそのまま行けばよかったんじゃないかなとか思うかもしれないですけど、そうであるならばパウロがローマに着いた時の扱いが全然違うということです。やっぱりパウロがローマで福音を語られるように主は全てをし、そしてそのために主は不必要な犠牲は払わない、でも本当に不必要なものは取り除かれる、全て取り除いて、全て体だけになるけども、体だけにはなったけど一人も失われることはなく全員が陸に上がった。裸一貫だけど、でも本当に必要なものは全て残り、不必要なものは全て取り除かれます。主の力を皆が体験した瞬間でした。276人ですよ。詩編の最後37編の5節をご一緒にお読みして終わりたいと思います。詩編の37章の5節ですね。有名な御言葉です。よく私もメッセージでも使います。詩編の37編の5節、ご一緒に読みましょう。3、はい、あなたの道を主に委ねよ、主に信頼せよ、主が成し遂げてくださる。アメン。道が開かれている開かれていない関係ない、あなたは主を信じる、主は全てのことを愛働きて益となさり、主はあなたに道を開き、主が成し遂げてくださることを私たちも信じ歩んでいきましょう。今日も困難が目の前にある人多いと思います。でも御言葉聞きましたか、聞きませんでしたか。聞いたよね、聞きましたよね、言ったよねってならないようにしましょうね。お祈りしたいと思います。